実はモンソン大官庁と私は双子です。私が生まれたちょうどその日に36歳のトーマス・モンソンが新しい使徒として指示されたのです。神の預言者との特別なつながりを嬉しく思います。預言者たちは女性について話しています。皆さんはこの集会で預言者の言葉を聞くことでしょう。文献を40年ほど遡るとキンボル大官庁の驚くべき預言的な言葉があります。1979年9月に2回目となる女性のための集会が開かれ、全世界の教会員の女性が集いました。キンボル大官庁は大会当日は入院していたため、話の代読を妻のカミラ・アイリング・キンボル姉妹に頼みました。話で強調されていたのは、救い主の再臨の前に末日聖徒の女性が世の善良な女性たちに与える影響力についてでした。話の最後には教会の女性に向けたチャレンジがあり、これはそれ以来ずっと話題となってきました。その時の大官庁の言葉を引用します。愛する姉妹の皆さん、最後にあることをお勧めします。終わりの時に教会に大きな発展がもたらされようとしていますが、それは世界中の善良な女性たちが大勢教会に引き寄せられることが理由となって起きるでしょう。これがどの程度の規模になるかは、教会の女性たちがどの程度義を反映した生活を送り、自分をしっかり表現し、世の女性と良い意味で区別され、異なって見られるかによって決まるでしょう。教会に入ってくる世の本当のヒロインたちの中に、自分の利益より義にかなった生き方に関心を寄せる女性たちがいます。彼女たちは真の謙遜さ、すなわち注目を浴びることよりも得高くあることに価値を置いています。教会の女性たちの模範は、教会の数字的な発展と霊的な発展の両方に寄与する重要な力となるのです。なんと予言的な言葉でしょうか。まとめるとこうなります。教会の発展の多くは、女性たちの良い人間関係によって引き起こされる。教会の女性姉妹たちが信仰の異なる誠実で善良な女性たちと友情を築くことは、教会の発展に重要な力となる。自分の利益より義にかなった生き方に関心を寄せ、注目を浴びるより得高くあることに価値があると示す女性たちを、キンボル大官庁はヒロインと呼んでいます。私は今までたくさんの善良な女性たちに出会いました。彼女たちとの友情はとても尊いものです。皆さんの周りにもそのような人がいるはずです。教会員であってもなくても大切な友情で結ばれています。私たちは役割をどのように果たすのでしょうか。何を行うべきでしょうか。キンボル大官庁は5つの点に触れています。まず、義にかなうということです。それは完璧であるとか間違わないという意味ではありません。神とのつながりを育んで、罪や過ちを悔い改め、惜しまず人を助けるという意味です。悔い改めた女性たちは人生の流れを変えます。私には交通事故に遭い、痛み止めの薬の依存症になった友達がいます。彼女の両親は後に離婚しました。彼女は行きずりの恋で妊娠し、依存症も引きずっていました。でもある晩、自分の生活を見つめてこう考えたのです。もううんざりだわ。そしてイエス・キリストに助けを叫び求めました。キリストは自分の状況よりも強いことが分かったと彼女は言っています。主の力に頼りながら悔い改めの道を歩みました。主に立ち返り、主の道に戻ることで人生の流れを変えたのです。彼女は義にかなっており、過ちを犯したが変わりたいと願う人を寛大な心で受け止めています。彼女は私たち皆と同じで、完璧な人生ではありませんが、悔い改めて努力を続ける方法を知っています。第二に、自分をしっかりと表現することです。それは自分がどう感じるかを理由とともにはっきり表現することです。今年になって、キリスト教を蔑む言葉が私のフェイスブックに書き込まれました。私は少し不快になりましたが、受け流しました。ところが、末日聖徒ではない知り合いが反対意見を書き込んだのです。こんな文面です。それはイエスが擁護されたことと真逆です。イエスはすべての人を平等に扱われました。 売春婦に話しかけ、酒税人と食事をし、力のない女性や子どもたちの味方となり、良いサマリア人の話をなさいました。ですから、真のキリスト教徒とは人を愛する努力を世界一している人たちだということです。これを読んだとき、なぜ私はこれを書かなかったのだろうと思いました。自分の信仰を一人一人がもっとはっきり表現する必要があります。キリストについてどう感じているか、なぜ教会員でいるのか、なぜモルモン書が聖典だと信じているのか、どこに平安を感じるのか、預言者が現在も語っているということがなぜ大切なのか、その人が本当に預言者であることがなぜわかるのか。ソーシャルメディアであれ、友達や孫と話すときであれ、自分が感じていることや知っていることを自分の言葉と力でしっかり表現してください。信じている理由やその経緯、疑う気持ちをどう克服したか、キリストは自分にとってどんな存在なのかを話すのです。使徒パウロは言いました。ペテロは言いました。彼らを恐れてはならない。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい。説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。第3に異なっているということです。フロリダ州の海岸で7月に起こったことをお話します。夕方近くにロバート・アースリーは2人の息子が90メートル沖合で悲鳴を上げているのを見つけました。強い流れに捕らえられて沖に流されたのです。近くにいた夫婦が助けに行きましたが、彼らも流されてしまいました。アースリー家の人たちはみんなを助けようと水に入りましたが、あっという間に9人が流されてしまいました。ロープもなく、ライフガードもいません。救助艇が要請されましたが、すでに20分経っており、みんな今にも沈みそうです。それを海岸で見ていた人たちの中にジェシカ・メイ・シモンズがいました。彼女と夫は人間の鎖を作ることを思いつき、海岸にいる人たちに呼びかけました。数十人が手をつないで海に入っていきました。新聞にはジェシカのこんな言葉が載りました。人種も性別も異なる人たちが行動し、見ず知らずの人たちを助ける様子は壮観でした。80人からなる鎖は届いたのです。その時の様子を見てください。海岸にいた人たちは皆普通の救助方法しか思いつかず、手も足も出ない状態でした。でもこの2人が全く異なる方法を一瞬で思いついたのです。アイデアや創造性は霊的な賜物です。制約を守るとき、周りと異なる存在になることができますが、それは霊感を受けて異なる解決方法や応用方法が分かるようになることなのです。私たちが良い意味で異なっていることが、困っている人にとって命綱になることもあるのです。第4に際立っているということです。それは明らかに他と違うという意味です。海岸にいたジェシカの話に戻ります。人間の鎖が溺れかけている人たちのもとに届いたとき、彼女は救助できると思ったそうです。ジェシカは言います。私は息継ぎなしでオリンピックサイズのプールを泳ぎ切ることができるし、流れから抜け出る方法も知っていました。全員を連れて行けると分かっていたのです。彼女は夫と泳いでいき、溺れかけている人を一人ずつ人間の鎖のところまで連れていき、鎖を作っていた人たちは全員を無事海岸に運んだのです。ジェシカには波に流されずに泳ぐ技術がありました。回復された福音は明らかに他と違います。福音に従うことによって際立ったものにならなければなりません。ジェシカのように、私たちは緊急事態に陥る前に福音に従った生活を実践する必要があります。そうすればいざという時、誰かを助ける力が身についていることでしょう。最後に5番目として、これまで話した1から4を楽しく行うことです。それは何が起きても作り笑顔でいるという意味ではありません。神の律法を守り、人々を成長させ高めるという意味です。人々の成長を助け、重荷を持ち上げるときに人生が祝福されます。私は毎日目につくところにヒンクレー大官庁の言葉を貼っています。こんな言葉です。 悲観的、懐疑的な態度からは何も気づくことはできません。楽観的に信仰を持って取り組むとき、物事は起こります。その例としてエルサという13歳の少女のことを話しましょう。彼女は友達の住む町から2900キロも離れたルイジアナ州に引っ越すことになりました。13歳で新しい土地に引っ越すのは簡単ではありません。エルサが乗り気でないのも分かります。そこで父親が祝福を授けました。祝福をしている時に母親の携帯が鳴り、メールが来ました。ルイジアナ州のワードの若い女性たちが、うちのワードに来てくださいという言葉を添えて写真を送ってくれたのです。彼女たちは楽観的で、まだ会ってもいないエルサのことが気に入ったようでした。おかげでエルサは引っ越しを楽観的に見ることができ、すべてうまくいくようにという彼女の祈りは応えられました。幸せで楽観的な態度が生み出すエネルギーは、祝福を呼び込むだけでなく周りの皆を成長させます。人の心に真の幸せを灯すようなささやかな行いをするということは、キンボル大館長が灯した松明をあなたが手にしているということです。キンボル大館長がその話をしたのは、私が15歳の時ですから、今40歳以上の人はその日以来、キンボル大館長のこのチャレンジを受けていることになります。会場を見渡すと、さまざまな年代の人がいます。すべての皆さんに、私はこの松明を手渡します。皆さんはこの教会の未来の指導者です。この松明を掲げて進み、予言を成就する責任は皆さんにあります。40歳以上の私たちは、皆さんと手をつなぎ、皆さんの力と勢いを感じております。私たちには皆さんが必要です。教義と誓約49章26節から28節を見てください。この時は違う状況だったかもしれませんが、今晩聖霊によって皆さんがこれを自分への召しだと捉えてくださるよう願っています。あなた方に命じたように出て行きなさい。すべての罪を悔い改めなさい。求めれば与えられるであろう。叩けば開かれるであろう。私はあなた方の前を行き、あなた方のしんがりとなろう。私はあなた方の中におり、あなた方は打ち破られないであろう。私はイエス・キリストである。私はすぐに来る。皆さん一人一人に切にお願いします。神の惜しみない愛を感じることのできる場所にいてください。その愛の届かないところに身を置いてはいけません。神の愛を感じ、神を愛するならば、皆さんは悔い改めて戒めを守るようになるでしょう。戒めを守るとき、神は私たちを御業に使われます。神の技と栄光は、人に生命と永遠の命をもたらすことです。預言者は私たちに呼びかけています。皆さんは義にかなっていますか？自分の信仰をしっかりと表現していますか？際立ち異なっていますか？試練を受けていても幸せであり、皆さんの友情を必要としている善良な人、気高い人を引き寄せていますか？自分の光を灯していますか？主イエス・キリストが私たちの前を行き、私たちの中におられることを証しします。愛するモンソン大館長の言葉で終えます。愛する姉妹の皆さん、今こそあなた方の時代、あなた方の時です。イエス・キリストの皆により、アーメン。